シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では6月上旬の注目作品について話します。
はい。
でまず6日金曜日の週から音計さんお願いします。
はい。まずは国宝ですね。
おう。
監督がリー・サンイル監督で、
はい、
悪人とか、怒りの監督ですかね。の、で、これ、どっちも、吉田修一の小説の映画化なんですけど、今回も、まあ、そう、なんですね。
ここでは、流浪の月をやりましたね。
あ、そうですね。はい。
ゲラギルさん。
うん。
はい。で、そこで横浜流星が出てるんですよね。
そうですね。確かにね。で、まあ、これ、歌舞伎役者の話ですかね。
そうなんですよね。
うん。で、まあ、一人は、その、血が繋がってるけど、もう一人は、そうじゃない人が、まあ、養子みたいな形で入って、みたいな、話なんですかね、多分。
僕これ読んでるんですけど。
あ、本当ですか。うん。
発売された時に読んだらもうなんか数年前だ。今文庫でまた再発売してるんですけど。うんうん、だからもうちょっとおぼろげしか覚えてないですけど。
はいはい。
あの、吉沢亮の方が多分、うん、お父さんが殺されちゃうんですよね。
うん。
冒頭ですよ。これ冒頭なんで別に。
うんうんうん、
子供の時に、その、歌舞伎役者の家に、多分、養子になるんじゃないかな。
うん。
っていうことで、血の繋がってる、子供と知能を繋がってない吉沢亮が、
うん、まあ二人とも同年代で、まあライバル的に芸を高め合いみたいなことですよね。
ね、
うん。で、どっちが継ぐのかみたいなことをというか、うん、まあなんかそういう話になっていくわけですよね。
うん。
うん、まああの監督的にも、あの、注目してますし、
はい。
これ一応2025年第78回カンヌ国際映画祭の監督週刊部門に出品されている作品ですね。
うん、
うん。はい。
小説は相当面白いんで。
ああ。
でも、400ページかける2冊なんで、相当長いです。
ね、
だから映画も175分あるんですけど、
はい。
ちょっと、はい。でもそれでも多分描ききれないんじゃないかな。その、芸人みたいなのも出てくるんですよ。一緒に、
うんうんうん、
その、これ上方歌舞伎なんで、大阪とは京都の話なんですけど。
あ、そうなんですね。はいはい。
その地元から大阪にだったかな、多分一緒に出てくるお笑い芸人みたいなやつがいて、
うん、なるほど。
は歌詞はさんまのおモデルにしてんのかなとか思ったんですけど、そういう感じの人も出てくるんですけど、この映画で出てくるかどうかちょっとわかんないですね。うん、それとかもうはしゃっちゃってるかもしれないけど、
うん、あ、で、はい、父親役が渡辺謙ってことですかね。
そうですね。
うん、
うん、
はい、
はい、
まずその作品ですね。で、それからBe Love in Time、 この時を生きてですね。
うん、
これは、まあ、フロレンス・ピューとアンドリュー・ガーフィールドの、まあ、二人が主役の作品ですかね。
はい。
監督ちょっとジョン・クローリーさんってのはちょっと僕わかんないですけど。
ブルックリンっていう作品なんですけど。
ブルックリンって、どんなんでしたっけ？
アイルランドから、ニューヨーク出て、ブルックリンに来る、
うん、
シェア・シャローナンが主演の映画で、
うん、はい。
結構昔の、だから1800年代とかかな、
うんうんうんうん、
ちょっと後だとかわかんない。忘れましたけど、だいぶ前なんで。
うんうんうん、
アカデミー賞作品賞にも多分ノミネートされて
た。
で、そこで、その、だからニューヨークに来て、
うん、
その、まあ若い女の子じゃないですか。
はい、
恋愛があったりとか。
うん、
でもなんか、下宿みたいなとこに越してくるんですよ。
うんうんうん、
だからそこでの生活みたいな、他の女の子とか、あの、寮母さんとかの関係みたいな、
うんうんうんうん、
っていう、ちょっと青春映画っぽい局面もある話ですかね。すごいいい映画だと思います、これは。好きですよ、ブルックリンは。
まあちょっと感動するかなというような、そういう感じ、
ね。そうですね。
うん。
で、まあ多分。これはなんかちょっと、ごめんなさい。
はい。いや、それ、そういう感じなのかなと思って、この、We Live in Time というのも。
うん。でもなんかこの、ちょっとなんか謎見えてるというか、
うん、
謎があるみたいな感じで描かれてないですか？
あ、
映画とか、なんか、過去になんかある。
ああ、そう、ね。
よくわかんない。
うん。もともと他人なんだけど、あの、出会って、うん、まあ、多分結婚するのかな？まあ、恋に落ちてみたいな。で、フロレンス・ピューの方が病気になるみたいな感じでしたかね。
そうですね。
うん。で、まあ、どうやって、余命的な話なんですかね？生きていくのかみたいな、そういうことみたいですかね。うん。うん、あ、娘が生まれるとか、そういう、まあちょっと結構時間経過あるんですかね。
うん。
うん。はい。
あと、追加で言うと A24 の映画で、これは。
あ、そうですね。
あと脚本がニック・ペインっていう、マンスリーシネマトークで扱ってベロニカの記憶、という作品の監督ですね。うん、脚本ですね。
はい。
はい。
あとは一応、ベネディクト・カンババッチが制作組織に入ってるとかね。
そうですね。
いうことが書いてますけど、あの、MCU 俳優が結構関わってるみたいなところは、ありますかね、
うん。
はい。はい。それから、テルマが行く93歳の優しいリベンジですね。
はい。
こちらは、まあ、あの、オレモリ詐欺に騙されたおばあさんが、まあ、リベンジするっていう、そういう話ですね。
うん。
で、この、主演の、ジューン・スキップという方が、まあ、他の映画は結構出てるみたいですけど、まあ、93歳で初めて主演を演じた作品みたいですね。
はい。
はい。優しいリベンジって言ってるんで、まあ、どんな感じに終わるかわかりませんけど、
うん。
まあ、きっと面白いんだろうなという感じですかね。
オレオレ詐欺の映画本当多いっす
ね。そうですね。まあ、はい。まあ、日本だけじゃないんでしょうね。これ、やっぱり。世界的に。
問題になってる。
そうだ。ビーキーパーもそうでしたし。
ジョニーの災難も、
ね。そう、そうですよね。はい。うん、で、じゃもう一個あげたいですけど、
はい。
もう一個はマキシーンですね。
はい。
はい。タイベスト監督とミアゴスの、まあ、コンビの映画ですね。で、X、パールとありましたけど、まあ、それに続く第3作目ですね。
はい。
で、時系列的に言うと、X の続きの話ということですね。
そうですね。
パールだけ、まあ、結構昔に戻った話なんで。
まあ、主人公も違いますし、
ね。そうですよね。で、X の主人公がそのまま、今回のマキシーンっていうことですね。そうですね。
同じ人が演じてるから、混乱するんですけど。
まあまあ、そうですね。はい。
パールは別な人なんですね。
そうですね。そうですね。うん。まあ、あれの X の続きっていうことで、あの後どうなったかみたいなこととか、なんかあの事件のことを、知ってる私立探偵が出てくるとか、それがケビン・ベーコンがやってるとかね。
うん、
まあ、その辺も、まあ、何にせよミアゴスの映画は見たいなというところですかね。
本当は、ナイトストーカーっていう実際の殺人鬼が、出てくるんですよね、この映画。
まあそこに絡めてあるってことですね。
で、あとなんか、予告編見ると、
うん、
オーディションのシーンみたいなのがあるんですけど、
うん、
で実はパール、まあ見てると思うんで、ネタバレにはなんないから言っていいと思うんですけど、うん、パールの中でもオーディションシーンが出てくるんですよね。
はい、そうですね。はい、はい、ありました、ね。
で、それを彷彿させるような予告編だったので、
うん
で、
うん、
でも、人は違うじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
で、そこら辺のリンク度合いみたいなのがちょっと、面白そうだなと思って。
うん、
なんか、X では、その、一人二役やってて、その一人二役のことが実はリンクしていくような感じでもあるわけじゃないですか。
はい、はい。
まあちょっと、立場が全然違いますけど、その、でも、だからその、二人はその後とか、その、若い時とかはどうだったなのかみたいなところのリンク性みたいなのも描いてるのかなとはちょっと
思ったんですけど、うんうん。そうですね。見比べるとまた面白いでしょうね。これね、うんうん。はい。この週は僕はとりあえず以上です。
はい。じゃあ僕は、年少日記ですね。
うん。
香港映画で、主人公は高校教師なんですけど、
はい、
自分のなんか小さい時の日記を読んで、少年時代の自分の生活を思い出すっていう。
うんうん、
っていうのは、彼には弟がいるんですけど、弟はとても優秀なんですけど、主人公はそうでもなくて、
はい、
親にまあ、ちょっと虐待じゃないけど、まあ、過度な教育を、圧力を受けて、いてっていうことで、なんか自分が生きててもしょうがないんじゃないかみたいなふうに思っていた少年時代を送ってて。
うんうん、
でそれを思い出しながら、なんか、実際にその自分が高校教師として働いてる時に、そういうなんか遺書みたいなのを見つけたから、同じようなことを書いてる人がいて、その人に対してどうするかとかっていうことなのか、どうはわかんないですけど、まあ、その、まあよくあるっちゃあれだけど、まあ、虐待された子供がどうなるかみたいな
感じ
です
ね。
で、これはあの、金馬賞っていう、金馬賞は賞の賞じゃないですけど、
はいはいはい、
金馬賞賞っていうのかな、金馬賞のに選ばれた、観客賞と新人監督賞を取ってですね、台湾の、あの、 映画賞ですけど、
うん。
はい。あとは、我来たり、我見たり、我勝利せり。
おぉ、はいはい。
オーストリア映画。
うん。
で、まあこれも変な感じの映画で。
そうですね。
なんか狩りをしてる人がいて。
はい。
で、狩りをしてるのかなと思いきや、そいつは動物を飼ってるんじゃなくて、人間を飼ってるってことが、分かってきて、
うんうんうん
うん、でもすごいなんか貴族じゃないけど、まあ金持ちなのかな、なんかそういう感じの立場の人だから、うん、
上級国民って書いてありますね。
書きましたね、うんうんうん。なんかうやむやになってるというか、罪に問われなそうな感じというか、うんうんうん、
はいはい。
それからなんかどうなるかみたいな話っぽいんですけど、
う
んうん、僕はこの週めっちゃ面白そうなのいっぱいあるんですけど、この二つ、うん、今挙げた二つも、
うん、
結構面白いそうだなと思って、
うんうんうん。
うん。
これ短いですね。
80何分しかないですね。
うん、
うん。うん。だから、見たいなと思って、ね。
めちゃくちゃ胸くそ悪そうな映画、
ね。そうですね。でも変な映画っぽいから。
そうですよ。なんか、
なかなか見れない。な
単にそれだけじゃない感じしますよね、ちょっとね。
うん。
うん、
この週めっちゃ多いんですよね、だから見たい。
うん、うん。
はい。僕はそんな感じですかね。
はい。
はい。じゃあ13日の週ですけど。
はい。
一つ目は、まあ、この週で一番つったら、ジャンクワールドかな。
うん。そうですね。
ジャンクヘッドの続編ですね。うん、まあ、もう皆さん知ってるように、クレイ、あれ、クレイアニメじゃないのか。
クレイなのかな、ちょっ
と。クレイじゃないか。
いや、どうですかね。まあまあ、ストップモーション。ストップモーションですね、とにかく。うん。
で、まあ、ジャンクヘッドと同じ、堀監督が、うん、まあ、ほぼ一人でやってる、
うん、
作ってるんですよね。うんうん、で、前回の、前作の1042年前を描いている。
うん。
はい。まあ、気も可愛い感じの。
いやー、予告もすごい楽しみですね。見ましたけど、これね。うん。うん、だから、前作よりもちょっと色がありますよね。
うん。
荒廃するちょっと前の世界ってことで。うん。うん、まあ、それはそれで気持ち悪いし、また、うん、面白そうですね。
世界観が面白いですね。
うん。
はい。で、あとは、リライトですかね。
うん。
あ、音ゲーさんにこれ任そうかな。
はい、いやいや、いいですよ。
いや、やめときます。だから。
は
い、あとは、アメリカッチ、こう、アメリカッチっていうやつね。
アメリカッチ、
はいはいはい、はい。
うん、
まあ、アルメニアとアメリカの合作なんですけど、うん、まあ、アカデミー賞の国際長編のに選ばれ、あ、ショートリストに入った作品なんですけど、
うんうんうん、
なんか、ちょっと面白い設定で、まあ、アメリカ、うん人なんですけど、うん、まあ、アルメニアに、故郷に帰ってたらスパイと思われて、捕まっちゃうと。
はいはいはい。
で、その、牢屋に入れられるんですけど、牢屋からなんか見えるところに住んでる人たちがいて、
うん、
で、その家族となんか、親しくなるというか、まあ、
うん、窓越し。
英語し、窓越しに、
うんうんうん。
で、向こうがだからいろいろパーティーとかしてるときに一緒にこう、
うん、
エアー乾杯したりとかって、はいはい。でも、そうこうしてるうちになんか、ジベリアに主人公が送られそうになって、みたいな。
うんうん
でどうなるかみたいな話ですかね、うん。設定がすごい面白そうだな。
そうですね。
これは、見たいなと思った
ん
ですけど、
うんうん。
あとは、ラ・コシーナ、厨房ですね。
おぉ。
まあ、白黒映画なんですよね、はい、前編。
はい。
で、ニューヨークのレストランでひり、うんまあ、繰り広げられる人間模様という感じで、
うんうん、
まあ結構その、観光客とかがいっぱい来るような大きな、大きめのレストランで、
はい。はいはい、
で、あの、ボイリングポイントっていう、
うん、
映画ありましたけど、
ね
はい、あれはあの、長回しというか、
はい、
ワンカットじゃなかったじゃないですか、
うんうん。
でもこれはそういう感じじゃなくて、
うん、
でもなんか、その、なん売り上げがなんか盗まれるのかななんかわかんないけど
ね、はい。
そういうことが起きたりとか、はい、あとなんか、
うん、
いろんなこう、混乱するようなことが起きて、
うんうん、
そこで働いてる人たちがなんか、しっちゃかめっちゃかになってくるみたいな、
うんうんうん、
そんな感じの話ですかね。
うん、そうですね。
まあまあ面白いんじゃないかなと思います。そ
う
です
ね。すごい嫌な気分になる映画だろうなっていう。こんなとこで働きたくねえみたいなね。
なんかもう嫌だみたいなセリフあります
ね。そう、もちろんね、ありますよね。もうね、
それは。こんなとこで働くの嫌だ。
発狂するでしょうね、これはね。
はい。あとは、おばあちゃんと僕の約束、ね。
ああ、はい。
ですね。
うん。
これもさっきと同じ、まあタイの作品なんですけど、
うん。うん
アカデミー賞の国際長編映画賞の中のタイ代表でショートリストまでは入った。
ああ、そうなんですね。
ですね。で、制作が、あの、バッドジーニアスとか作った GDH っていう、
うん、
とこで、はい、あの、なんかタイ映画って言ったらなんかちょっと汚いというか、下町というか、そういう感じで描かれがちですけど、
う
すごいなんか綺麗な、
ああ、そうですね。
近代的な画像というか。
そうですね。
で、おばあちゃんの遺産を狙って近づくけど、みたいな。で、おばあちゃん病気で、近づいて介護するけど、どうなるかみたいな話ですよね。
まあ、そうですね。まあ、ちょっと考えが変わる、みたいな話でしょうね、きっと。
はじめはお金目当てだったけど、おばあちゃんの交流する上でなんか、買っていく、みたいな。まあ、よくありがちかもしれないけど、
そうですね、
まあ、感動しそうな話ですよね。
うんうんうん、
はい。じゃあ、おとぎやさんお願いします。
はい。まずは、フロントラインですね。
はい。
はい。あの、邦画ですけれども、
うんうんうん、
まあ、ちょっと見るかわからないですけど、
はい、
まあ、とにかく俳優だけのメンツはすごいなというね。
そうですね。
ところですね。劇場版コードブルー、ドクターヘリ、999名のプロデューサーが、まあ、脚本企画に入ってるという。
うん、
まあ、まあ、見てないんですけど、僕はこれ。
はいはい。
まあ、邦画の、まあ、ドラマとか映画とかやってる方なんですよね。
うん、
で、まあ、この邦画でよく見るというか、ドラマでよく見るような顔ぶれが、まあ、ずらりと並んでるということですね。
うん。
まあ、あれですね、内容としては、新型コロナが流行った時に、豪華客船、ダイヤモンドプリンセス号ってありましたけど、
うん、
まあ、あれの中の話というか、外の話というか、
はい、
そういうものを、まあ、ドラマにしたということですね。
うん。
うん、まあ、実際どういうことが起こってたのかとかね。
はい。
僕もそんなに詳しくないんで、まあ、ちょっと見てみてもいいかなとは思いますけどね。
うん。
あんまり、劇映画っぽくされてるとちょっとあれですけどね。
うん。
うん。はい。ちょっとそこは懸念点ではありますけど。で、じゃあ僕が行かせていただきますけど、リライトですね。
はい。
監督は松井大吾さんで、
うん、
これは僕と松さん、まあ二人とも好きですけど、ちょっと思い出しただけの監督ですよね。
そうですね。
はい。で、そして脚本が、サマータイムマシンブルースとか、まあ、舞台の脚本もやられてる上田誠さんですね。
はい。ヨーロッパ企画
です。そうですね。はい。まあこの二人のタッグで、まあ、リライトって言ってるぐらいですけど、まあ、タイムループ、タイムリープ。なんか、小説書いてる人の話なんですけど、なんか小説書く、書かないとか、なんか未来人が来る、来ないとか、なんかそういう SF ですね。
はい。
まあ、上田さんらしいなというところですけどね。うん。まあ、これも、
はい。北条遥さんっていう方の原作があるんですよね。
あ、原作があるんですね。あ、本当ですね。
それを、脚本を上田さんがやってる。
うん。まあ何にしてもこういうのはお得意でしょうから。
うん。まあタイムマシン、サマータイムマシンブルースも
そうですよね。まあ、青春群像劇っぽい感じなのかなと。うん。うん、まあ監督も、こういう作品も、どう撮るのかな、みたいなね、ところもありますね。
でも松井さんって、
うん。
突拍子もないもん入れてきてくるじゃないですか。
あ、確かに。うん。
だから、好きなんじゃないですか。
うん。時間、を使うっていうのも結構お好きなのかもしれないですね。時間をこう巻き戻したり、まあ、
うん、
とかいうのね。うん、
と思い出しただけも、永瀬が、
うんうん。
永瀬正敏がやってる、はい、変な、はい、キャラがいた。
そうそう。あそこだけ、ちょっと毛色違いますもんね。
うん。
うん、
他の作品もなんかいきなり宇宙人、UFO 出てきたりとかっていうところあるから。
はいはい。
はい。
なるほど。はい。楽しみですね。
うん。
はい。で、じゃあ、あと二つほど挙げたいですけど、まずは、ヒットマン・リサージェンスですね。
うんうん、
これは韓国映画なんですけど、はい、続編ですね。前作はヒットマン・エージェント・ジュンっていう作品があったんですけど、
うん、
これ僕見てるんですけど、主人公は元暗殺者みたいな、まあ、殺し屋みたいな人なんですけど、今は、漫画家になってるっていう。その自分の体験を、うん、まあ、バレないように漫画にして、こう、なりわいにしてるみたいなね、そういう話で、
うん、
ただひょんなことから、まあ、仕事に復帰せざるを得なくなるとか、そういうのが前作そういう感じだったんですけど、
はい。
まあ、それの続編っていうことですね。
うん、
結構これ、面白かったんで、ちょっと気になってますね。
おー。
うん。まあ、監督も同じですし、はい。
うん、
その、漫画を描いてるっていうのもあって、まあ、今回はアニメも出てくるのかな？なんかその、アニメーションがちょっと出てきたりとか。 うん。うん、その辺も面白いですね。はい。で、あとは、この週は結構ドキュメンタリーとかも、まあ、6月6日の週も結構あるんですけど、
はい。
一個ちょっと気になったので挙げると、
はい。
それでも私は、Though I'm His Daughter ですかね。
うん。
うん。オウム真理教の麻原彰晃の娘さんの、まあ、ドキュメンタリーですね。
うん。
まあだから、加害者家族ってことになるんですかね。
うん、うん。
で、まあ、その、まあ、ちょっと考えたらわかりますけど、どういう苦労があるのかっていう、の、そういう、まあ、ドキュメンタリーですね。まあ、当時、やっぱり、麻原の横に写ってる、まあ、子供の写真って結構見たと思うんですけど、
はい。
僕も、ああ、見たことあるなっていう顔だったんですけど、まあ、今、おいくつかちょっとわかりませんけど、まあ、当然成人して、まあ、
42歳なんじゃない
ですか。ああ、それぐらいですか。当時12歳って書いてありますね。
うん。
だから、その後どんな人生を歩んできたとかね、今どういう人生を歩んでるのか、みたいなのとか、まあ、個人的にもですし、その、加害者家族がどういう目に遭うのかとかね、
うん。
いうところも含めて、気になる部分ではありますね。
今年、サリン事件から30年なんで、
そうですね。
いろんな本だったり、
はいはいはい。
映画も、作られてるっぽいですよね。そうか、そ
う
か。
うんうんうんうん。
はい。なんか僕はそのサリン事件がなぜ起きたのかみたいな本。
うん。
ノンフィクションの本を。
はい。
今年出たやつを読んでるんですけど。
うん。
それもだから30年を記念して。
うん。
で、書かれたみたいな感じだったから。
うんうんうん。
うん。興味深いですね。
うん。
特にオウムはもう、当時は特に絶対悪だった、
まあ。そうですね。
悪ですけど。
うんうんうん。
まあもう本当に絶対悪。
うん。
かばうことすら許されないぐらい
の。そうですね。そうですね。うんうん。
それの家族となると本当にすごい壮絶だろうな、
うん、うんうん。
感じですかね。
はい。
うん。はい。
はい。
以上で。
以上です
かね。
はい。
はい。では今日は6月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。